もしもし。
あ、もしもし。
はい、ドラゴン人生相談です。
はい、高校2年生の息子のことで悩んでいます。
はい、年齢を教えてください。
私は44歳です。
44歳。ご主人は？
52歳です。
52 歳。で、17歳の
息子です。
息子ですか。お一人ですか、お子さんは。
はい、一人息子です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
6ヶ月前に息子に彼女ができて、
はい。
門限を破ったり、無断外泊をするようになって悩んでいます。
それまではごく普通のお子さんだったの？
どちらかといったら、本当に部活も頑張ってきた、いわゆるいい子だったんですけれども。
いいかっていうことは親の言うことを聞く。
そうですね、
い
どち
や、
らかといったら私と仲がよくって、2人でお買い物に行ったりご飯を食べに行ったりするほど仲がいい親子ではあったんですけれども、
はい。
半年前から彼女ができて異変を気づき出したのが、夜中抜け出して朝帰ってくるっていうのが何回か続いて、最初彼女と出かけてるとは分からずに、
は
お友達と出かけてるのかなと思っていて。そうこうしてるうちに、門限も破るようになっ
い。はい。
てみ
門
たい
限
な感じ。
はお宅では何時に？
その頃は9時半ぐらいを設定していたんですが、
で、夜中に出るようになったっていうことは、出ていくということが分かんなくて、
そうですね、私たちが寝静まった後に、
ああ、なるほど
も
ね。
のすごい静かに出てっていたので、
はい。
ある朝なんか胸騒ぎがして、息子の部屋を開けてみたらいなかったんです。
それで、相手の彼女というのも、当然、家があって、
中学校からの同級生なんですけれども、
はい。
家としてはお互いには10分ぐらいの距離の近さなんですが、
はい。
高校も一緒の高校に行っていてって感じで、多分おそらく最初は私たちが寝てる時に出かけて、寝てる間に帰ってきてたと思うんですけれども、
はい。
それがだんだんエスカレートして朝帰りして、
朝
学校
帰り
がある
ね。
日ですけども、
朝帰りって朝って何時ぐらい？
6時半とかですね。
ああ。
で、一応私も彼女の親御さんに、女の子の家に夜遅くまでお邪魔させていただいてて、本当に申し訳ないですっていうことで、もしよかったら早く帰りなさいってことで促していただけたらっていうので、お茶菓子を持たせて、自分の LINE の番号も渡して、
はい。
コンタクトを取ってみたんですけど、まあ、うちとしては全然気にしていませんよっておっしゃいます。
はい。
で、どんどんエスカレートしていくので、ちょうど今から3ヶ月ほど前に、主人がもうこんなことだったら出てけっていうことで、息子に叱りつけたんですね。そしたら、彼女の家がかくまってしまって、全く帰ってこずみたいな。
この3ヶ月間ずっと帰ってきてないんですね。
1ヶ月間帰ってこなかっただけで、戻ってきて1ヶ月ぐらいはちょっと落ち着いていたんですね。で、またここ2週間、彼女の家に泊まって、朝帰って一応私も弁当を作っているので、お弁当を持って出かけていく。ほとんどうちでは生活してないっていうか、お弁当と荷物を置きに来るくらいの形なんですけど。そう
学校は
なん
そう
です。
すると行ってはいるんですか？行ってないんですか？
彼女の家から行っていました。
彼女の家から行っていたと。
はい。
はい、わかりました。で、今日の相談というのは、こういうような状態の、この17歳の息子さんに対して、どういうような態度を取ったら
そうい
い
なんで
か、
す。親としてどうしていったらいいのか
どう
なっ
か
ていう
と
のを
い
すご
う
く、
ことですね。はい、
悩ん
わ
で
か
ま
り
す。
ました。今日は、スタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
ご心配でしょうが、すべてあなたが悪い。この今、直近の話ですよね。この家出するまでのあなたの取った行動が非常に悪い。なぜ世の中で胸騒ぎをする前にですね、なぜ待ってなかったの？帰ってくるときに。
待ってました。
その時何て言ったの？あなたは。
どこに行ってたのと言いま
どこ
し
じゃ
た。
ないじゃない？あなたその時は彼女とは知らないんでしょ？お母さん心配したけども、無
知
事
り
でよ
まし
かった
。
た。
ごめんなさい。何をこんなに怒られてるのかがちょっとよ
怒
く
っ
わ
て
から
ま
ないん
す。
です
な
け
んで
ど。
こんなにいい子を、ここまで追い込んだのかと思ってるんです。
出て行ってほしくないので、玄関に布団を敷いて毎日寝てましたけど、それも対応が悪いってことですか？
なぜそこまでやったのに、あなたは出ていくのって話し合いはしましたか？
しま
必
し
死
た、
で。
何度も。
あなたどっかで、 理解あるお母さんになったんじゃないかと私は思ってるんですよ。
どこまで子供を信じていいの か, だから
信じるじゃなくて行動です。要するにしつけはしなくちゃいけないってことなんですこれ、
はい、
しつけっていうのは17歳であろうが22であろうが、はい、これだけはこのうちではダメって一つのルールがあるわけですね、
はい、
それは繰り返し繰り返しやるとしつけに変わるんです、
はい、
でも、
はい、
今回の場合にはしつけではなくって、
はい、
理解あるお母さん、
はい、
形だけのお母さんに私は見えるんです、
はい、
でもあなたが私はやってましたこうしてましたそれは分かる分かるよ。だけど現実にこうなってしまったじゃないかと。
現実は受け入れてます。
深を深く
かどうしたらいいんですか。先生の興奮度がちょっとあれですよ
今日はね。
本当半分ぐらいしか分かんないんですけど先生。
あなたは興
奮するでしょ。言いたいわけじゃないんですけど
分かる分かるすごく分かる。だけど
何を言ってるんですか。
要するにこの一人息子が絶対にこうなってきてほしいって言ったのは、はい、腹をくることなんですよ体はって。
はい、
それが私には感じられないってことなんです。
ちょっとごめんなさいね、
いえいえ
専門の先生から見たら怒り方とか真剣味が足りないとおっしゃるかもしれないんですけど、私は私なりに向かい合っては来たんですけど。
わかりますよ。
何がそんなに責められるほどいけないんですか。
あのね、
はい、
私があなたが悪いって言ったのはここまで来てしまって、
はい、
嘆く理由があなたにもあるんだってことなんです。それは誰が見てもあなたは立派な子育てをしています。でも息子さんの頃に入っていかなければこれは子育てではないんですよ。
はい、
ここまで来る前にその都度その都度あなたが絶対に教えるべきことがあってる気がするんですね。私は問題ないって思ってるならどうしてこうなっちゃったのってことを賢いあなた
に。ないとは思っていないですよ。だけど右から左手、うん、言っても聞いてもらえなかった。
なぜだろう。それはそこなんです。それは辛いと思うよ母として。だからあなた怒りがあるんです。怒りを抑えながら子供に受け入れてるんです、
はい、
お弁当を作ったり。それでもこの子は心を開いてくれないんです。あなただけじゃなくって今子育てが全部そうなんですよ。誰が見ても立派なお母さん、なぜ子供の心が離れるだろうかってことなんです。言葉を出すとか云々ではないんですね。腹をくることなんですよ体は。って
どうやって張っていけばいいんでしょうか。
ちょっと聞いてくれますか。じゃあ、
はい、
お子さんが戻ってくることを求めてるんでしょ。
はい、そうです。
あなたの求めたものが全部良かったならば、
間違ってるからこの結果だってことも分か
って間違えてるんじゃなくってね、その時期その時期に言うべきことがあったってことを気づいてほしいってことなんです。
はい、
それは外泊の時です。
はい、
相当外泊許してますよね。
一番最初に息子に、
うん、
あの
頑張って
彼女の家に泊まりたいって言われて、うんうん、すごく悩みました。私たちもうちは基本泊まり禁止なので彼女の家に泊まりたいって言われて、私たちの子供の時代は嘘ついてでも友達ん家って言った時代だったので、まあこう向かって彼女の家に泊まってきていいって言われた時になんて返したらいいのかが分からずにすごく悩んでしまいました。
本当はどういう気持ちだったの。
嫌ですけどその泊まりたい気持ちも分かるし。
どうして。あなた深夜彼が遅くまで帰って待った人でしょ。
はい、
その彼が今度は彼女泊まりたい時に、
はい、
泊まりたい理由が分かるってなぜ理解しちゃうの。一貫性がないんですよ、うん、いいお母さん、この子に嫌われたくないお母さん、でも心配してるお母さんがあなたの中の感情がですね、はい、一貫してなかったんです。
そうなんです。あの本当は嫌なんです。
それをそのまま泣きながら言うんです。お母さんは外泊したでしょって、すごく嫌だったって。で、今回、女の子の家に泊まるってことは、年齢が17歳ですよね。
はい。
絶対にこれはダメだと。他に方法がないかってこと、はい、そこで話し合いがあるんです。
なんかずっと中学校の時から、やんちゃなグループに所属していまして、うん、中学生なのに、誰かのお友達の家に泊まって、みんなで学校に行くっていうような生活をしているようなグループに所属していて、で私は固くなに一度も許さずにずっとそれでしつけてきたんですけど、息子に何度かそれに対してもう何を言っても許されない家なんだと思ったっていうのを言われて、うん、なんか自分の子育てに自信がなくなって、どこかやっぱりいい母親でいよう。
分かってくれましたよね。で中学校の話もしてるじゃない、はい、つまりあなたに一番大事なことは 一貫性だったんです。あなたが産んだ子ですから、腹をくることなんですよ、体はって。
私を本当殺して出ていくなら殺してくれ。
いや、それは脅し。
言いましたよ、体を張りましたよ、私も。本当にこの半年間、ずっとぶつかって、もうぶつかることももうできないくらいぶつかってきたんですけど、先生、何がいけなかったんですかね。自分も変えたいし、息子も変えたいんですけど、多分自分の思考でまた同じことを繰り返してしまうんじゃないかって恐怖もあるので。
そうなんです、
はい。
感情が一貫するじゃないんです、うん。この息子って頭はないんですね、私の息子っていうのが。でもこのお子さん、
はい、
本当にお母さんが重かったんですね、
はい、
あまりにも過干渉なのかな。
そうかもしれないです。
あ、聞いてくれてありがとう。じゃあね、なぜ一生懸命やって道が違う方に行っただろうと思った時は、
はい、
自分の正しいという世界観が、
はい、
ちょっと角度を変えてみたら違っているかもという見方が大事じゃないかしら、
はい、
それ一つね。で、息子さんは絶対に戻ってきます。
はい。
なぜならば、朝帰ってきて、夕方お弁当置いてくって、その生活を見たときに、
はい、
あ、安らぎが欲しかったんだなと私は思っています。
はい。
で、その安らぎの時に、急に帰ってこれないんです。あなたのイライラした顔があるから。泣くってことは脅しですからね。
はい。
腹をくれってことは、この子は私の元に帰ってくるんだと、と思ったら泣かないで。
はい。
ただいまあったら、お帰りって明るく迎えてあげる。
はい、
また出るのかなと思わない、
はい、
この繰り返しの中で息子さんがいつでも帰ってこれる、
はい、
状況にあなたが作らないといけないんですよ、
はい、
それはできますか。
はい、頑張ります。
でも自分のやったことは分かりますよね、はい、過干渉しすぎたんです、
はい、
その過干渉しすぎるのはほとんどが夫婦関係がうまくいってないってことがあるんですけどね。
あ、そうです、うちは。
だからそれが夫の代わりに息子に言ったってことが最後の答えですけども、この部分は加藤先生、はい、伺ってみましょうね。
小原先生にいい話伺いましたね。子育てで大切なのは一貫性、
はい、
一貫性がないと子供は何を信じていいか分かんないわけでしょ、
はい、
で、非一貫性っていうのは子育て失格なんですよ、
はい、
で、最後に夫との話が出ましたけれども、
はい、
夫との関係がうまくいってないことを、
はい、
全部子供との関係に移しちゃうんですよ、
はい、
だから息子息子って言うけれども、まず家の中に息子の心の居場所を作るととなると、それは夫との関係の問題で、あなた息子を息子って言ってるけれども、そうでもないっていうところが随分あるんじゃないですかね。
あると思います。それは分かっていますよ、
うん、だから息子の生活態度を直そうとするよりも、あなたと夫との関係を直すということの方に力を注げば、結果として息子は家に心の居場所ができて戻ってくるっていうことがあるかもしれないんですよ。
はい、
ということでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
子育てで大切なことは一貫性です。